9章です。黙示録の9章です。前回、第7の封印が解かれて7つのラッパが吹き鳴らされるところまで見てきています。第1のラッパから第4のラッパまで吹き鳴らされたところを見ました。で、神様がご自分の怒りをですね、裁きを地上に表しておられるわけですけれども、それが始まる時に金の香壇のところで香を焚いて煙が神のところに行くと、でそれが聖徒の祈りとともにそうなっていると書いてありました。そしてこの祭壇でまたこの火をくべてですね、そしてその香炉そのものを、このぶちまけてですね、地上にぶちまけて火による裁きがこの地上に下ったということであります。このようにして神の御心に逆らう世に対する神の怒りの現れがあるわけですね。この聖徒の祈りがある、これは聖徒の祈りというのは何かと言ったら、神の御心がなりますようにという、神様の御心に従って生きようとする中で、この反対を受け、観難を受け、まあ、時に殉教していくわけですけれども、それにそのような状況に対して神様が裁きというか、この曲がった世に対してまっすぐにされるわけなんですね。そして第1から第4までが自然界に対しての災い、天災でありました。地上の植物の3分の1が火で焼け、そして海の3分の1、まあ、生き物も船も含めて血に変わって、それで、死んでしまったと。そして第3のラッパがこの陸の水源ですね、川の水源となっているようなところにニガヨモギと呼ばれる星が投げ込まれて、その水を飲んだわけですね。でそれで死んだということです。第4が太陽と月と星の、これは地上でなくて天の方ですね、天における天体、これが3分の1が暗くなった、というところまで見てですね、そして中天にワシが飛んでました。災いだ災いだ災いだですね。なぜかというと、これから起こることは今までの4つの災いもひどかったんですけれども、さらに大きな災いになるというこの宣言がありまして、そしてその2つをですね、私たちは今日は見ていくことになります。でその2つなんですけれども、今までの天から来る災いではなくてですね、地の下から来る災い、あるいは地から来る災いって言ったらいいですか、悪霊どもによる襲撃であります。で私たちがこの世の終わりのことを考えるにあたって、悪霊による働き、悪霊の仕業ということをこの意識していかなければいけません。ヤコブの3章の14節から15節で、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し肉に属し悪霊に属するものなのですと。この身近な敵対心や苦み、妬み、このようなものを悪霊が刺激していくわけなんですね。あと偽りの教えもそうでありました。第一手元の4章の一節で、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われていくと。で具体的にその時代は結婚することを禁じたりですね、食物を断つことを命じたりすると、この禁欲、ですね、でこれを行わせていく、この背後に悪霊の働きがあるという内容がありました、書いてあります。でこのように悪霊が働き始めていくということを私たちは意識していくわけですけど、この第5とラッパと第6のラッパによって一気に神の まあ、許しによって全開しますね、この働きがね。で、神の御心に逆らって神を侮って生きてきた者たちに対して、苦しみを与えていく、内容になっていきます。では一節を見てください。第五の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。その星には底知れぬ穴を開く鍵が与えられた。一つの星が落ちたとあります。先ほども星が、ニガヨモギと呼ばれる星が落ちたとありますけれども、ここでは意味が違います。この9章をそのまま、この読み続けていくと11節に、底知れぬところの見つかりを王にいただいていると、抱いているというふうに書いてありまして、堕落した天使サタンであることがここでわかります。まあ、星という形容が、まあ、今までもですね、この黙示録の中でもイエス様が7つの星を手に、右の手に持っておられて、その星というのは7人の御使いであるとありましたし、あとは12章においては天においてサタンが天の星の3分の1を引き寄せるという、でその手下である堕落した天使、堕天使ですね、のことを表している。だから星がここで落ちている、これが天使って言ってもサタンが落ちたということですね。この落ちるという言葉も大事ですね。単にこの物理的に落ちたということのみならず、堕落したという意味合いがもちろん含まれているわけです。サタンというのは非常に微妙な人です。というか、私たち人類がこの罪を犯した、このアダムが罪を犯した、まあ微妙なところですねにも関わってきますけれども、それ何かって言ったら、神に似たものとして人間は作られたけれども、神ではないですね。神ではないということを表すための一番大きなリトマス紙というのが、善悪の知識の木、それを食べてはならないという神の戒め。神により頼み、自分に悟り、自分のこの悟りにより頼まず、力を尽くして主により頼むというですね、ここにある神との交わりですね、の中にこの神に任されていくものがあるわけですね。神に似てるけれども神ではない。で、天使はですね、この、サタンはですね、天使長でありました。で、神の御座のすぐそばにいたケルブとも、このエゼキエル書に書いてあります。非常にこの美においてはもうほとんど完璧に近いもの、もう神の近くにいますから、その栄光に輝いており、ゆえに高ぶったんです。神のようになろうとしたんです。あのエヴァに惑わしたのは、まさに自分が堕落した、自分が陥ったその誘惑王に引きずり込んでいるわけですけれども、でもってですね、落とされていくわけですけれども、イザヤ書の14章にもですね、このサタンが堕落していく姿が書かれています。バビロンの王に対する、まあ、予言でありますけれども、で次回のね、ダニエル書の8章にもかかってきます。これ予言の読み方のね、すごいポイントなんですが、ちょっと今説明しますね。この神様がある具体的なことを、この近未来、このもう少し先のことで起こることは語られるんですが、それとともに、それをモデルっていうか、この型として究極的に神が行われることをこうそのまま話していかれるっていう、神様そういうことをされます。永遠の神様でね。だから私たちにとっては1000年も2000年も離れていたとしても、神はそれを一緒に話して、そのことを思って生きていきなさいと。だ、単になんかこの当たる当たらないっていう占いみたいにね、予言って読んでいくのではなくて、その姿勢を持って私たちは生きていかなきゃいけないといつも教えるために、終わりの時に神が行われることの前に、その型となる出来事を置く、または逆に言うと、そのある出来事が起こったら究極的にこういうことを行うからねっていう、神様が教えておられるというのがあります。で、もう一つですね、これ8章にかかるんですね。そして今から見ていくことにも関わるんですけれども、神が何かを、この誰かをこう使って、このことを行うって言ってる時にですね、実はその物理的に目に見える出来事の背後にある霊の世界を見せます。それを同時に見せていきますですね。だからバビロンの王に対して神は語っているんですけれども、そのバビロンの王の背後にいる存在、その化けの皮って言ったらいいか分かんないですけども、その裏にある黒幕ですね、動かしているこの背後にある霊の存在を語っていくわけなんです。 でそれが、14章から10、14章の12節から見る、12節、その前からですね、明けの明星で、ラテン語でルシファーという言葉ですね。ルシファーよく知られてますけど、あれはラテン語ですね。明けの明星でありますね。イエス様も明けの明星と、第2ペテロの、あれ1章かなって言われてますけれども、輝くものですね、まさに。でそして高ぶったわけです。意図高き方のようになろうと、でこう言ってますね。12節から、どうしてあなたは天から落ちたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、天北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると、こうですね。高ぶるものが落とされる、自分を高めるものに低くされると神様いつも言われますよね。イエス様も言われました。で自分を減り下らせるものって神は高くしてくださる。高ぶったのに低くされました。でその時に黄泉に落とされた、そして穴の底に落とされたとあります。もうこの落ちたというところに関わってきて、底知れぬところ、穴の底ですね、底知れぬところにこの落ちていく姿、この九章の一節に、まあ、関わって、まあ、来るわけなんですね。この天からサタンが落ちることはイエス様も お語りになっていますね。覚えてますか？70人の弟子がイエス様のところにやってきて、これ戻ってきたんですね。で悪霊どもが、このイエス様の名の権威に服従していく、従わざるを得なくなっていることを目撃しました。それで興奮して帰ってきたんですね、喜んで。でイエス様言われました。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちましたですね。確かにあなたが、私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、稲妻、ごめんなさい、敵のあらゆる力、あらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのですから、あなた方は害を、あなた方に害を加えるものは何一つありません。素晴らしいイエス様からの励ましの言葉ですね。あなた方に蛇やサソリを踏みつける力を与える、この敵に、あらゆる敵の力に踏み、この打ち勝つ力をあなた方に与えているんですよってことを言ってます。で、蛇が出てきますね。この踏みつける蛇はいいんですけども、サソリも出てきてますね。で今から見るとサソリですね、サソリのようなこの毒っていうか、この害を及ぼす力が与えられて、でこれをもう踏みつける力をあなた方に与えていて、そしてあなた方は害を受けることは何一つないんだよという、この約束が私たちに与えられています。で後で出てきますが、神のしもべたちが、額に印がつけられているしもべたちが害を受けないでいる姿を見ることができるわけなんです。でここで私たちが知っておく必要があるのは、第一ヨハネの4章の4節で言っている言葉です。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあのものよりも力があるからです。あの幼子のようにして喜んでいた弟子たちが何か力を彼ら自身にあったかって言ったら全くないわけですね。むしろ幼子のような信仰は持っていました。その幼子のような信仰を持っていれば神の国に入ることはできるし、からし種のような信仰を持っていれば山を動かすことができる。理由はイエス様の名による権威であります。ですからこの前の日曜日の礼拝の最後にね、祈ってくださいってね。で皆さんがなんかすごい力を持っているから祈りが聞かれるんじゃないです、イエス様の名によって聞かれるんだから、牧師でない人が祈っても同じ力が与えられてますよってことをお話ししましたよね。でこういう証は数多くありますね。もうクリスチャンになったばっかりの、新しく信仰を持ったばっかりの人がですね、もう悪霊に遭遇するんですよね。誰か悪霊に苦しんでる人のところに行って祈ってくれとかなんだかって言って、でこれは私のスクールミニストリーのあれですよ、仲間ですよ、ベトナム系のアメリカ人のね兄弟だったんですけども、クリスチャンになったばっかりの時ですよ。でこの悪霊みたいなのが出てきて、それで祈んなきゃいけなくなっちゃったんですよ。祈ってそれで出てったんですよね。私できません、ちゃんと祈り方わからない、じゃないんですよ。イエス様の名によって、だから自分の力じゃなくてイエス様の名によってなんですね。でもうあなた方のうちにおられる方が、 あのものよりも力があるのですと神様は約束しておられます。で、この落ちたということが今起こりました。で、この底知れぬ穴と書いてあります。聖書の中には、地獄のことが掲示されています。地獄というね、すごくいい訳だなと思いますけれども、地の下にある獄屋ですよね。まさに、この聖書から来てるのかなと思われるぐらい、まあ、正確な、訳だなと思いますね。すごく聖書的な訳だなと思います。で、主に3つに、3つの場所が書かれています、聖書の中に。1つハデスですね、ハデス。この新改訳の聖書はそのままハデスと訳してくれています。ギリシャ語の通りですね。で、旧約聖書ではその同義語がヨミであります。ヨミで、旧約においてはですね、天国と地獄について新約のようなはっきりとした啓示が与えられているわけではなくて、死んだところ、死者が行くところはこの黄泉だと、まあ、いうぐらいです。あと天もあるんですけれども、この新約ほどこのはっきりしない。例えばヨブ記においてですね、この黄泉について書いてありますね。26章の5節、死者の霊は水とそこに住む者との下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり、滅びの口も覆われない。だ、ここでのあれはこの水があってですね、このそしてこの奥に縁があってですね、そしてその縁の下のところにこの滅びの縁、この黄泉があるというような書き方がされているわけですね。で、ヨブ記に、混ぜたヨナ書においてもですね、ずっとこの海底まで沈んでいくこの黄泉がその下にあるっていうのが書いてありますし、あと地が割れた時に黄泉に下ったってありますね。コラが生きたまま地の下に下ったんですけども、黄泉に下ったと書いてあります。そしてイエス様がパリサイ人に天からの印がもうないと言われた時にも、先ほど言ったこのヨナ書ですね、人の子も三日三晩地の中にいるからですと。イエス様が十字架につけられた後にハデスに行かれて、そして蘇られた。これは使徒の2章の31節にも、ずっとその黄泉につながれたままではいることはないと、ここに書いてあるときに、地の中ということで書いてあるわけなんです。まあ、自然界見てもね、このマグマが下からこう出てくるっていう様子からですね、なんかこの地獄っていうのがなんとなくイメージしやすいんじゃないでしょうかね。神学的にこの議論がありますね。実際に物理的に地球の中に下に地獄があるのかどうかという、まあ、その、まあ、議論がありますけれども、まあ私はなんとなくコラのね出来事を見ると、またはこれから見ていきますけれども、この底知れのところに行くことはないようにって言ってレギオンがお願いしたら、この海の中にね、まあ、投げ込まれて突っ込んでたでしょ、この豚がね、とか、これ物理的なことに関わってくる、地理的なことに関わってくるので、まあ、私はなんとなく地の中にあるんじゃないかなと、そのまま文字通りですね思います。まあ、でもそれを超えてもいる、天国っていうのもそうですね、天におられる方って言って天から来られるとイエス様言われてます。文字通りのこの上から来られると私信じてますけれども、天が必ずしもその上にこのね、いわゆる物理的な上にあるとも限らない。だからまあそういうじゃあどっちなんですかって聞かないでください。この微妙なところが真理なんですね。まあ、いずれにしても、これがハデスとしてあります。で、次に、あ、そう、次にっていうよりも、さらに詳しく話すと、ルカによる福音書16章にあるのが、ここはすごい大事な箇所ですね。非常にイエス様が生々しく詳しくハデスについて話してくださったおかげで、ハデスがどういう状況なのか、どういうところなのかがよくわかる。ラザロの話です。まあ、開かなくても大丈夫ですよね。もうよく知ってる話ですよ。ね。2つの場所があります。アブラハムのところと言われるラザロ、貧しい乞食のラザロが行ったところが慰めを受けていました。アブラハムでさえが黄泉にいたわけなんです。なぜかと言ったら、イエス様がまだ十字架につけられて、罪の贖いを完全に行われていないうちにはですね、 その天の中に旧約の聖徒とであってもですね、入ることができないわけなんです。贖いが完成されてイエス様が黄泉に下って、その完成を宣言されて、そしてそこに囚われている者たちが引き上げられていくという、だから今は空っぽなんですけれども、旧約の時代はですね、あるわけですね。でもう一つが、この縁が大きくあるんですけれども、その行き来はできないんですけども、互いに話すこともできるぐらいのところですね。でそこが苦しんで火があって、火があるんだけども焼けただれて死ぬわけでもなく、死ぬっていうか意識、そうですね、この亡くなる、滅びるわけでもなく、まあでも霊的には滅んでますよね。苦しみもだえるところですね。金持ちがいたところです。でそれがこのずっとあるわけです。海が死者とハデスを吐き出したっていうような言い方が、この黙示録の20章ですね、最後の審判のところに出てきます。でそこのところまで彼らは閉じ込められているわけなんです。そして復活します。何のために復活するか、裁かれるという永遠の意味のために。意味っていうのはその、意味っていう言葉ですね。意味のために、これダニエル書の12章に書いてありますけれども、この蘇ると、あるわけですね。そして、まあ、3番目に移るわけですけれども、その、行いによってですね、この書物で裁かれてですね、行いに従って裁かれて、火と硫黄の池に投げ込まれるわけですね。この3番目の地獄というのが、これがゲヘナであります。でこれゲヘナも、新改訳はそのままゲヘナと訳してくれているので非常に助かりますね。ヒノムの谷から来てます。そこから、始まってますね。で今イスラエルに行けば、あの啓明教会ですね、あのイスラエル旅行行かれた方は啓明教会でこのベランダから下を覗いて、一番下のところにある、そこがケデルの谷とヒノムの谷、ヒノムの谷のこの交差しているところに、を見たんですね、私たち。でこの南側にあるのが今は公園になってます。でそこにイスカリオテのユダがこの裏切って、素質なんだっけ、そこで、自殺してですね、そして陶器師のこのかけらのね、陶器のかけらのね、あそこの場所も残ってる、ある、なんだっけ、ああ、やべえ。開ける玉、ありがとうございます。ですね、でそれも見ることができますね。あそこは火の海の谷です。でそこに幼児犠牲のね、あれをやったりして、忌まわしいことをやって、で彼ら自身がこのバビロンがやってきて滅ぼる、殺される時にあそこに死体がそのまま、のたれ死にしていくというね、神様の裁きがあったわけですよね。でそしてそこでこの燃やしていくという、そして、今度は、あそこの、イスラエルのエルサレムの今のね、城壁の一番南側、このヒンノムのために一番近いところですね、そこが糞門って言われる、糞門、うんちの門だ。で、なんでかって言ったら、それが、排泄物のみならず、いわゆるゴミですね。で、そこ燃やされていくところとして、いつもいつも火が、こう、絶えないところなわけです。ということで、イエス様は、永遠の火の場所をゲヘナと言われたわけなんです。イエス様はですね、ここを具体的に、マタイの25章の41節で、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れと。悪魔とその使いのために用意されたところであるということをお語りになってるんですけれども、今からこれからずっとこの黙示録、またダニエル書で見ていきますが、サタンの惑わしに自ら選んで、その中に入っていくものは、悪魔が行くところに自分も道連れで行ってしまうと、道連れっていうか、その自分も追従していくということで、投げ入れられてしまうということであります。でこれが2つ目ですですね、この地獄についての2つ目の場所ですね。で3つ目の場所が今読んだ底知れぬところであります。でこれがもう、直訳では底がない縦穴ですね。縦穴、ずーっとほらダイヤモンドとかね、なんかわかんないけど鉱物をね、これ掘っていくときにもうどんどん掘りまくるじゃないですかですね。あのことであります。でここは堕落した天使どもを、堕天使を、閉じ込めて、置くところであります。 ユダの手紙の6節に、私は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められましたと言ってますね。そして主が地上に再臨されて、悪魔がここに千年間鎖につながれるわけですね。であと思い出してますか、このゲラサ人の地方の方でレギオンですね、先ほど話しました悪霊どもに退治された時にイエス様が、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと、もう意識してますね、この底知れぬところに行く定めに自分たちはあるのだということをもう知っていて、そこに行かないようにさせてくれとお願いしたわけですね。でも、悪霊というのは霊だけでありますから、ですから体を欲してるっていうのはね、このなんていうの、ちょうど住まいが欲しいみたいな感じで体を欲していくわけですね。だから豚にね、いさせてくれと、いうふうに言ったわけなんです。でですね、観覧期の半ばで死んだようになっていて、死んだとされていた獣がですね、蘇ったっていうのがあります。これハンキリスですね。で皆がね、この、獣を神のようにして崇めるわけですよ。この黙示録の13章がありますけども、でも11章のところに底知れぬところから登ってくる獣って書いてます。だからこの蘇ったように見えた、それが底知れぬところに落とされた後に、ここで、またこの悪魔が、竜がですね、獣をそこから登らせてくるんですね。そして自分の位と力と権威を竜が獣に与えるわけなんです。という底知れぬところがあります。でそこにのを開く鍵をサタンに神様が譲られるわけですね。ちょうどパンドラの箱みたいなもんですよ。開かずの扉。それが開かれていくことによって、もう制御できない、なんですか、なんだか、メルトダウンですね、この原子炉のね。かのようにもうどんどんどんどん地獄が地上に出てくるわけですよ。まさに文字通りの生き地獄です。そして死んでいないのに死んだ後の苦しみを味わうことになります。ところでなぜ神は鍵をね、この星に与えたのかと。この死とハデスの鍵を持っていらっしゃる方として、イエス様はヨハネにこのね、一章の中でね、現れておりました。まあハデスの鍵ではないですけど、ここで底知れぬところの鍵ですね。でこれをサタンに任せられるわけですね。で理由は何かと言ったら、裁きのためです。第2テサロニケの2章の9節から12節に、不法の人の到来について、この反キリストの到来について書いてますけれども、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるための真理への愛を受け入れなかったからです。それで神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全ての者が裁かれるためですと。福音の真理を信じない、その裁きとして神は悪霊どもが激しく動かれる、それの中にそのままにされていくということですね。でここですごく大事ですけれども、神が鍵を持ってらっしゃるんですよ。つまり今、それほど、これから見ていくほど恐ろしい悪霊の動きっていうのはね、活発になっている姿を見ていませんね。それはね、神がそれを抑えておられるからなんです。神が抑えておられるからです。で、恵みの中で、この恵みの環境の中で、人々が神を知ってほしいと神は願われておられるわけなんですね。今だから恵みの時で、救いの日だと、このパウロが言いました。けれどもこれがいつまでもあるわけではない。お決めになった時が過ぎれば、この神がこのようにして悪魔のなすがままにさせるというわけなんです。 そしてもう一つは悪霊や悪魔どもでさえがご自分の目的のために神を用いられるという、反逆している、反抗する、敵対している者たちが、でも全権者であられる神の許可なくしては何も行うことができないというね、そういうことがあります。で、神は目的を持っているわけです。ヨブがすごい、それが典型ですけれども、サタンに対して彼の全ての持ち物をお前の手に任せよう、ただ彼の身に手を伸ばしてはならないと言って、そのこの許されるんですけども、目的がですね、ヨブの忍耐ですね、試練、そこから神の栄光を表すというのがありました。イエス様ご自身がまさにそのことですね。この闇の力が働いて十字架につけられたわけですよ。しかし永遠の救いの計画の中でそれが行われていくわけなんです。では2節です。その星が底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空もこの穴の煙によって暗くなった、ね、地の下のマグマがから煙が上がってるかのように煙ができてるわけですね。あの、覚えてますか、神がソドムとゴモラを裁かれた時にもかまどの煙が上がってたのを覚えてるでしょうか。創世記の19章の28節で、このアブラハムがソドムとゴモラの子、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が昇っていたと、地に昇っていた。これに神がご自分の恐ろしさっていうか、この、畏敬を表すためにですね、煙の中に現れるわけなんですよ。出エジプト記のね、シナイ山の時でも、シナイ山は全山が煙っていた、それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである、その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えたと。神の裁きをこの底知れぬところを通して表しておられるので、煙が立ち上っています。でその煙によって太陽も空もその煙の穴の煙によって暗くなったんですね。今までも暗くなったというね、この、箇所あったじゃないですか。この第、6の福音ですか、そして先ほど見た、この8章ですね、8章の第4のラッパもそうですけども、ここでも暗くなってます。で、あの、これはですね、ヨエルの予言にもはっきりと書かれていまして、五旬節の時にペテロが引用した箇所であります。私は上には天に不思議な技を示し、地に印を示す、それは地と人立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わると、立ち上る煙と書いてありました。で、この黙示録の9章はヨエルに神が与えられた予言が色濃く成就していくですね。後で読みますけどね、ヨエル書で3節です。その煙の中からイナゴが地上に出てきた、彼らは地のサソリの持つような力が与えられた。イナゴとありますが、文字通りのイナゴではない、サソリを持つような力はイナゴにはありませんですね。でもイナゴのような災いをもたらすと、出エジプトの十の災いの一つがイナゴだったんですけれども、ですね、もう地の作物が大きな被害を受けて、もう目の状態であった作物は害を受けなかったんですけども、それでもイナゴの大群が襲いかかって、根こそぎですね、もうこの地を掘って食べるかのように全部を食べ尽くして過ぎ去っていくという、このイナゴの大群による災いであります。で、ヨエル書にはですね、背景がイナゴの大群による被害なんですね。それを通してイスラエルに敵が攻めてくるということを予言されていたんです。そしてその次に主の日にとてつもない数の騎兵が国々を荒らすことが予言されています。で、次の6つ目のラッパで、この騎兵がとてつもない数の騎兵が荒らしていく、ところになっていくんですけども、このイナゴの災いですね、このイナゴの災いなんですが、ヨエル書では具体的な文字通りの、しかしイナゴのような悪霊の災いが、まあ、別個にね存在しているということです。 4節です。そして彼らは血の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡されたとあります。先ほどの自然に対する災いってことなので、これ逆ですね。この草木は害が与えられません。しかし人間にだけ害が与えられます。ちょっと中性子爆弾っていうのがですね、まあ、ありますけれども、この建物もね、これすぐ近くはちょっと破壊されるんですが、しかしですね、それほど破壊されません。普通の原子爆弾と違います。中性子爆弾はでも、例えば地下に逃げてもですね、地下にまでブワーってやってきちゃうんですね、その中性子だから。そして死んでいくと。だからその物理的な被害は少ないんですけども、人間に対する、生き物に対する被害っていうのはもうとてつもなく大きい。それと似たような形でこの行っていくんですね。しかし額に神の印を押されていない人間は害を受けません。誰ですか彼は。7章の14万4千人の神のしもべ、イスラエル12部族だったことを思い出してください。そしておそらくは観難期を通り抜けて、このあ、すみません、ごめんなさい。彼らは観難期を通り抜けて、イエス様が地上に戻ってくるまで守られることが、14章を見ると分かります、黙示録の。そして彼らを通して、この信仰を持っていく信者たちも、おそらくは印を押されていったことでしょう。ですね。だからもう一度言います。第一ヨハネの5章の18節です。神から生まれた方が、彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのですと。クリスチャンに対する約束が書いてあります。触れることはできないよ。もちろん影響を受けます。どんどん誘惑を受けます。いろいろ混乱も受ける。戦いがあります。しかしうちに、私たちのうちにはもっと力のある方がおられるから、聖霊なる神がおられるから、神ご自身がおられるから、触れることはできないんですね。しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しむことだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。その期間には人々は死を求めるが、どうしても見出せず、死を願うが、死が彼らから逃げていくのであると。この災いの目的はですね、死なせないで苦しめるんです。ただ5ヶ月の間とありますけれども、イナゴって5月から9月までの5ヶ月間に活動するんですね。その間だけ彼らを苦しめると。でも苦痛なのに、死にたいほど痛いのに死ねないって恐ろしいことですね。例えば拳銃刺するとするじゃないですか、ね、もう苦しいっつってボーンって言ってね、頭が半分取れちゃってるのにまだ死んでないっていう、まさにホーラー映画の、さらに突き抜けたホーラー映画ですよ。現実は小説よりきなりという、いいのかな、言葉、言い回し間違ってない、よしね、そのことが起こってるわけです。ヨブがね、やっぱり死を望んだけど、その苦しみについて話してましたよね。3章の21節で、死を待ち望んでも死は来ない、それを掘り求めても隠された、宝を掘り求めるのに過ぎないとはと。まあ、ヨブの場合試練ですけれども、神はここでですね、不信者たちに教えてるのはですね、こういうことです。死んだら終わりってことはないんだよ、死んで意識がなくなるってことではないんだよってことです。生き地獄、これまあなんか予告編をしたんですよ、神様が。あの金持ちとラズロの話で、金持ちがハデスにいて苦しみもだえていますけれども、そして獣の国にいる住民に対してですね、14章の10節11節に、聖なる御使いたちと子羊の前で火と硫黄とで苦しめられる、そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上ると。苦しみが永遠に続くんだと、意識があるんだという、そういう苦しみなんだよということが、 まあ、書かれてるんですね。7節、そのイナゴの形は羊の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の毛のような髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようであった。その上からはサソリのような音を針と思っており、鬼は5ヶ月の間人間に害を加える力があったと。で、先ほどのね、話しましたヨエル書の中に、イナゴの災いに見舞われているイスラエルの国で一つの国民が攻めてくることを予言してるんですね。一章の6節に、一つの国民が私の国に攻め上った、力強く数えきれない国民だ。その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙があるとですね。ここにも出てくるこの獅子のような歯であります。で、私たちね、悪霊の世界ってあまり見聞きしません。しかしオカルトに携わって悪霊に取りつかれた人とか遭遇した人っていうのは、おぞましい姿を本当に生で目撃します。麻薬をやりながらオカルトのようなそのハマっていく人もいますし、その中で不貧困を行っていくということもありますね。で、初代教会、思い出してください。7つのね、黙示録の教会の時のこの町の背景のことを思い出してください。ですね。その時にお話しましたが、オカルト、偶像礼拝、薬物、例えば葡萄酒、この濃い、なんかこの、なんていうの、強い酒ですね。だから不貧困。で、これ、混じり合わせていったっていうのを私たちは見ていって、そういう中にあって彼らがどうやって生きていくかっていうね、すごいジレンマの中、葛藤の中にいたって話をしました。で、パウロはエペソの教会の信者にこう言いましたね。5章の12節で、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。この密かに行っているっていうのは、単に何かこうやましいことをしているっていう以上なんですよ。口にするのも恥ずかしいと言ってるように、まあ本当にこう密教じゃないけど、なんかそのやっている、密室でやってることってのは恐ろしいことなんですよね。で、この容姿なんて、この出てる姿ですね、まあ、先ほども絵に描いたというふうにおっしゃってましたけれども、もう恐ろしい姿ですね。これ金の冠と、あ、そうですね、ここ一つ一つはね、なんか聖書の他の箇所にもいろいろ出てくるんですよ。で、これ例えばね、金の冠っていうと24人の長老も冠被ってたし、で、顔が人間の顔っていうのも、あのケルビンがね、人間の顔を持ってましたよね。長い毛っていうのもね、この神様ご自身が、この非常に長い、なんかこの前ね、羊毛のような毛を持ってらっしゃるって書いてありますし、で、歯が獅子の歯っていうのはさっき出てきましたよね。あとはダニエルの見た、獣もですね、獅子があって、第4の獣は鉄の牙を持ってましたね。で、鉄の胸当てっていうのも、鉄で、このローマの粉々に砕く力を表していたような鉄でありますよね。そして、翼ですけれども、ダニエルの見た獣もそうですね、翼を持ってましたよね。で、その翼の音が戦いに走りつける時の響きっていうのはありますが、ケルビムが翼を動かすとね、大水の轟きのようであって、陣営の騒音のような大きな音だと、エゼキエルの一章の24節に書いてあります。まあ、そういう意味でね、天使的な存在なんですよ、いろんな意味で。でも堕落してるってことです。わかります？天使的なものがいろいろ混ざってんですけど、獣も悪魔のこれが堕落してるんですよね。で、サソリのような音、針を持ってますけど、イエス様が蛇やサソリのようなものを踏みつけると約束してくださった。悪魔がもたらす痛みと苦しみをこの鬼、持っているわけです。で、次に11節です。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。実際のイナゴというのは王がいません。隊を組んで動きます。これは箴言の30節の27章に書かれている通りです。で、ここで王がいると、底知れぬところの王ですね。で、先ほど話しましたように、獣をそこから登らせて、位と力と権威を与えるところのこの王であります。で、彼がアバードン・アポリオン、これどっちも破壊を表します。破壊者ですね。 悪魔は破壊します。イエスも言われました。ヨハネ10章10節、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと。でこのように人々の生活を破壊していくものがいるんだと、それを私たちはある意味で目の当たりにしながら戦っているんですね。12節、第一の災いは過ぎ去った、見よ、この後なお二つの災いが来る。もうこれで十分だよという災いですけれども、見よ、なお二つの災いが来ると。13節、第6の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の前見舞いにいる金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。第6のラッパで、金の高壇から声がしている。ラッパが吹き鳴らされる前に、覚えてますか、御使いね、さっきも話しました、この金高壇のね、火をね、この地に投げつけたんです。でその四隅から角から声が聞こえました。生徒たちの祈りが込められた災いであります。神の御心がなるように天においてもなされているように地にも行ってくださいという、その祈りであります。で人々が神に反逆しているようにおいて、神がご自分の主権を表してくださいますようにという祈りなんですね。その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せと。第5の災いは底知れぬところからの悪霊だったんですけども、第6はユーフラテス側にいる御使いからのものであります。ユーフラテス側というのは聖書的に重要な霊的な意義を持っています。創世記の天地創造、エデンの園は4つの川が流れていて、その1つがユーフラテス川、そこに蛇が来たんです。でそのユーフラテス川の河畔でノアの子孫が1つに集まり、このシノアルの池ですね、の部屋ですね。でそこに天に届く自分たちの名のための塔を建てようとした、あのバベルの塔があって、偽りの宗教の発祥地となりました。で先ほど引用したイザヤ書の14章のルシファーの予言はバビロンに対する予言でありました。でバビロンへの死の言葉が語られる中でこのルシファーが出てくると。でこのようにして悪魔と悪霊の存在があって、そして黙示録を読み進めると16章でハルマゲドンを集めるために東からの軍勢が来るために枯れたユーフラテス川を渡って来ることが書かれています。でそこに、この竜の口と獣の口と偽予言者の口、汚れた霊どもが3つ出てくると言ってるんですね。そして黙示録の17章18章にあの大バビロンが出てきて御使いが叫びます。18章の一節に、倒れた大バビロンが倒れた、そして 悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟になったと。そこに4人の御使いがいたんですね。これ堕天使ですよ、堕落した天使ですよ。7章に4人の御使いがいましたけど、こっちは違う天使ですね、神に使える天使ですけれども、地に海に木に害を加えないように抑えていた御使いであります。けれどもここで堕落した4人の天使が閉じ込められていたわけですね。でも解き放つとこの神ご自身がいて、やっぱりこのもう神の主権の中にあって動いていってるんですね。15節です。すると定められた時、日月年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。いつから抑えられたんだろうね。すごいですよね。何千年わかんないですけども、定められた時、日月年のために用意されてたって言うんです。神様は初めから人の堕落を知っておられて、裁かれなければいけないことを知っておられて、その具体的な計画を立てておられるんですね。イエス様が戻られる時もこのようにして立てておられます。マタイの24章の36節に、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちもこも知りません。ただ父だけが ておられますと。ヨハネ数聞いたんですよ。数聞いたってはっきり言ってます。2億だって言うんですね。でギリシャ語はこの1万までがこの最大単位らしいんですね。だから実際にどう書いてあるか、これ直訳が1万かける1万かける2って書いてあります。1万かける1万かける2億。すぐ計算しちゃうね。僕なんかできないよですね。これ象徴じゃないですよ。数聞いたって言ってるんです。でこれで象徴だって仲介やってたらこの人嘘だって思ってくださいね。数聞いたって言ってるんだから文字通りその通り2億なんですね。2億ですよ日本人の全人口の 1.5 倍ぐらいかな、 1.7 倍ぐらいかな、
日本では、ね、1億2700万人。
はい、できないです。 1.7 倍とかそんくらいです。
アバウトできてシーンとか言って
ですね。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄のために人類の3分の1は殺された。馬の力はその口とその音にあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのであると。悪霊どもが出てきてる。この騎兵は悪霊なんですよ。もうはっきりしますよ。胸当てもね、金青硫黄の色ですね。でもう地獄の色ですよ。だから火と硫黄のね、池と同じで、馬の頭がライオンの頭のようで、さっきと同じですね。あのこのライオンの牙だったけどね、さっきはね。で特徴的なのは口がね、火と煙と硫黄なんですよ。これ地獄ですよ。それがブワーッ出てきてるんですよ。それによって人は殺されるから、地獄の火で殺されているようなもんですね。そしておまけに人に害を加える時の尾が蛇の頭になっていて、これがサタンですよね。サタンのもたらす苦しみですよ。さ、人類の3分の1が殺されたという驚くべき被害が現れます。もうすでにラッパの、この災いにおいて、まあ、その前の封印の災いの中でもそうですけれども、人がどんどん殺されていく中で、さらにその中の3分の1が死にます。でこの得体の知れない軍馬、騎兵ですね、これは奇出なんですよ。ヨハネが勝手に作ったものではなくて、ここをユダヤ人が読めばなるほどとうなずくぐらい知られている内容なんです。ヨエル書ですね。ヨエル書に2章の1節から読みます。よかったら開いてください。よろしいですか。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。この地に住むすべての者は罠なけ、主の日が来るからだ。その日は近い。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多く強い民。このようなことは昔から起こったことがなく、これからのうちの代々の時代にも再び起こらない。彼らの前には火が焼き尽くし、彼らの後ろには炎が舐め尽くす。彼らの前には、この国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これから逃れるものは一つもない。そのありさまは馬のようで軍馬のように駆け巡る。さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の、頂を飛び跳ねる。それは刈り株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。 投げ槍が降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前では、面前で地は狂い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その民の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。どうでしょう、合致するでしょう。というか逆なんです。ヨハネの9章が合致するんです、ヨエルにね。そして12節にね、しかし今主の見告げ、心を尽くし断食と涙と嘆きを持って私に立ち返ると、悔い改めを促してるんです。だからここで神様の憐れみを受けて、そしてあのヨエル書に主の名を呼ぶ者が皆救われると、ローマの10章に出ている私たちがよく知っている言葉が出てくるわけなんですよ。そしてさらに御霊が全てのものに降り注がれて、老人が夢を見て、なんだっけ、若者が幻を見るというところにつながっていきですね、神の救いが書かれてるんです。悔い改めなさいと、立ち返れという呼びかけが、神様悔い改めてほしいという思いがあって、そしてこの悪霊どもの影響から離れなさいということをお語りになっているんですが、悲しい現実をヨハネは次に証言していきます。9章20節に戻ります。これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた、見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかったと。先ほど言いましたが、ローマの社会にこの偶像魔術不貧困が混じり合った異教が社会に浸透していた。その背後に悪霊がいたんです。この悪霊こそが悪霊に仕えている彼らを苦しめていたんですよ。そうでしょう。それから悪霊が出てきて彼らを苦しめていた。その苦しめているんだから、そこから救われなさいと、免れなさいと神がおっしゃっているのに、その悪霊に仕え続けていく、自分を苦しめている者本人たちに仕えていくという人間の哀れさがここにあります。神様は慈しみ深い方です。しかし人間が頑なだということなんですね。ローマの2章の4節5節を読みます。それも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容を軽んじているのですか。ところがあなたはその固くなさと悔い改めのない心のゆえに、見怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の見怒りを自分のために積み上げているのですと。で、私たちも偶像のたくさんある社会の中に生きています。偶像そのものは神ですけど、神ではなくて単なる木や石で作られたものですけれども、人々はそこに仕えることによってですね、神ではないものに仕えるという制度の中に悪霊が働くわけですね。パウロがそう言いました。第一コリントの10章20節、いや彼の捧げるものは神ではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊に交わるものになってもらいたくありませんということです。で、私たちの社会にこのあります、武士や神道のものですね。ただですね、それだけに焦点を当てるとちょっと違うかなと思います。この悪魔の策略を私は知らないではいないと、このパウロが言いましたけれども、もっともっとこの偶像礼拝というのは深い話でしてますね。霊の戦いというのはもっと高度です。神ではないものを神としていく、これ偶像礼拝です。で、人の欲望を満たしていく、その本質があるわけです。神ではなく他のものに頼って神に頼らないという、その人間性が そういう中に生きていくことによって、どんどん人間性が蝕まれていくということです。で、私たちですね、言葉にはまだできないかもしれない、 うめきでしかない、言語化ができてないかもしれませんけれども、イエス様を信じて、そして教会として共に集まっていく中で、私たちはそこにある平安と喜びがあって、愛があって、本当に安心できる、この安息の中にいることができると同時にですね、悲しみが出てきます。パウロの悲しみと同じですね。私には聖霊によって痛みがある、両親に痛みがあると、この彼らのためには自分が呪われたものとなってもいいとさえ願っているという、それに近い悲しみが出てきます。というのは、そういう生活を歩むことによって幸いを得たということを知れていると同時にですね、今まではなんだ普通の社会じゃないかと思っていたものがですね、如実に悪霊がいるということまで感じざるを得ないぐらいの、なんで自分を痛めつけていくのという社会、世界が見えてきてしまうわけなんですね。職場にもう本当にいろんなことが話せるじゃないですか。いつも交わりの中で話してますよね。もうなんか言葉にもするとこうなんかそれをねなんか過小評価してくれしてしまうぐらいね、あの例を挙げたらそれだけで話が終わってしまう。いや、もっともっとたくさんある、その例の策略っていうんですか、悪霊の策略っていうんですか、ありますよね。そこに偶像と悪霊との関係があります。神ではないものを神としている。で、これアメリカにいる兄弟がね、これ話したんですよ。日本はサービスが一番いいと、ね、本当にいいと、それそのものが神だって言ったんですね、うん、でもアメリカだと日曜大工っていうのはすごい発達してるんですよ。何か壊れたと家の中にあるものがね、たら私たちは水道屋さんを頼む。水道管が壊れたらこれをやったら何々やっていく、これやったらこれができる、あれをやったらこれができる。なんかコンビニ社会ですね、全部がコンビニ社会ですよ。で、私たち第一列王記でヤロブアムを学んだ時に、私が朝のメッセージしたのは題名はっきり覚えてるんですよ。でちょうどねその時にね、あのグレスチャグレスチャあの青梅のね教会の人たちが来てくれたのはっきり覚えてる、だから覚えてるんですけど、コンビニ礼拝って私なんですけど、わざわざエルサレムまで行く必要ないと、お気軽に、ね、で私たちが、この2013年のイスラエル旅行行った時にはアラデですね行きました。そしてベールシェバも行きます。そこに祭壇があるんですね。ヒゼキヤが壊したとされるこの祭壇、そして、アラデの方にも、その祭壇があるんですけれども、そのエルサレムにあるミニチュア版があるわけですね。エルサレムにあるものがこのあるところが、その施政所のところにカナン人の神様の柱がヤーウェの柱ともに立ってるんですよ。で、四式においてはそれぞれが自分の正しいと思われることを行っていたとあって、最後のところにその典型的な話があって、なんだっけな、ミカだけか、がいてですね、自分だけの祭司を雇うんですよ。でその祭司もね、レビ人もね喜んじゃってんだよね。究極のコンビニですよ。コンビニどころかね、コンビニエンスストアを自分の家に持ってきたようなもんですよ、ね、でそこでもう偶像でしょ、そのまま偶像礼拝も一緒にやって、主の名を褒められた褒めたなんか祝福ありますようにとかって言ってね、言ってることは全部クリスチャン的っていうか霊的なんだけど、やってることは偶像礼拝なんですよですね。でこのように偶像っていうのは、あ、そしてごめんなさい、その獅子の中でもうベニヤ民族がソドムの罪を犯していたのを覚えてますよね。それだけ堕落してたんですよ。で内乱を起こして、内乱が起こってですね。だから偶像と悪霊の関係があるわけでしょ。そして魔術っていうのはこれ薬とも訳すことができる言葉なんですね。 だからあのアメリカだと特にこれニューエイジでね、このオカルトの中ではこの麻薬も LSD とかも使いますからね、よく話が出てくるんですけど、ここはこの
LSD だよね。
あ、そうか。あ、そうだ、そうするとなんかモルモン教になっちゃうねで、それだけではなくてですね、黙示録の18章に商業主義が出てきます。物質主義がこのそれに溺れている、普通のこの豊かな、ね、この姿の中でバビロンの都が魔術に騙されているということもあるんですね。で、大丈夫じゃないのに大丈夫だと思わせていく力があるんだって、これも魔術として数えられていきます。で、殺人というのは人を直接的に殺すことはなくてもね、影から殺すとか、また陰口とか抽象とか陰湿な形で人を追い込むという、これもね身近じゃないですか。不貧困は言わずもがなですね、日本の生産業は世界有数であります。オタク文化がそれに拍車をかけていきます。盗みっていうのは自分で働いたものでないものをもらうだけでも生きようとする社会に私なりつつありますね。で、ここに与えられている恩恵を当然の権利としていく空気もこの盗みの文化であります。で、こういう一つ一つのことをですね、神はあがなってくださったんです。キリストの血によってあがなってくださいました。で、興味深いのはですね、私たちに時間というのも偶像になっているというか、この時間に追われていくという社会の中にあってね、神が最初に性別したのは何か、あがなったのは何か、時間なんですよね。この日を聖なる日とした、働いてはならない、いろんな生活の分野で私たちは聖なるものとされていく、あがなわれていくっていうことが必要です。それそのものはいいんですよ。多くの偶像は、多くのものはそのものをね、は中庸であって決して悪いものではない、いやむしろいいとされているものもたくさんあるわけなんです。しかしそれがキリストによって奪還されていく、あがなわれていく、清められていく必要があって、この肉の行いの背後にあるこの悪霊がこの私を苦しめて、人間を苦しめていくわけですけれども、神様がその憐れみによって悔い改めて神に立ち返ることを願われているということですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、じっくりと9章を見させていただきました。どうかディスカッションの時間も分かち合いの時間も、あなたが祝福してくださり、この内容を深めて、そして私たち祈りへと、この変えていってくださいますようよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。